ボンクラ映画館支配人のザトウジでございます。今回はダイアリーオブザゼットについて語っていきます。今回は特別ゲストに沢田信也さんをお招きしました。
よろしくお願いします。沢田信也です。
よろしくお願いします。とちょっとプロフィールご紹介してもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
ですね、ポッドキャストのですね、狭くて浅いやつら SCL のコエンタイム、コエンタイム10のパーソナリティ。狭くて浅いやつらは主に漫画、ゲーム、たまに特撮、アニメ、映画などについて感想を緩く語り合うオタク娯楽文化系番組。 SCL のコエンタイムはフリートークとオリジナル音楽をお届けする庶民派お笑いトーク番組。コエンタイム10は身近なテーマでうんっと笑えるショートトークをお届けする庶民派お笑いトーク番組。あと主に漫画とゲームが好きということでよろしいでしょうか。
はい、はい、なんかそう改めて紹介されると恥ずかしいですね。
沢田さん、ちょっとまあご縁というかちょっと紹介したいんですけども、
はい、
沢田さんが私がホームページを立ち上げてですね、はい、初めてリンクをしていただいた方なんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、で、まあ、狭くて浅いやつらという、まあ、沢田さんの運営されているサイトなんですけども、
はい。
まあ、初めて私のホームページをリンクしていただいたサイトでもあると。
ええー。
で、まあ、うちの方でもですね、管理者用のページで、どこのサイトからうちのページを見に来たっていう機能がついててですね、
はい。
まあ、辿ってみたら、まあ、沢田さんのところのページに到着したんですよね。
なるほど。
はい。タイトルからして、めちゃめちゃ映画に詳しい人が、なんかこいつら大した知識もないのに間違って発言してるとか、そういう球団サイトかと勘違いしてですね。
僕がそちらに向けて、
そうそうそう、
野菜やつらだ
と。そうそうそう。で、てっきりうちのページが標的にされたのかと思ってですね。
いやいやいや
勝手に勘違いして心臓バクバクしたんですけど。で、よく見たら、その狭くて浅いやつらっていうのはそういう意味じゃなかったというね。
そうです。自分たちのことです
か、ね。はい、もう本当あの時びっくりしましたもん。ネットの恐怖が初めて来たと思って。
叩かれるってこういうことないや。
はい。
炎上やって。
はい。もうびっくりしましたよ、本当もう。こっちはもう目立たず目立たずでやってたんで、もうびっくりしました。
いや、本当ね、まあ、僕、仕事中に結構ポッドキャストをよく聞いてまして。
はい。
で、特にまあそういうサブカルとかオタク系の番組を、まあ暇があれば探してるんですけど。
はい。
当時ね、今ほどまだそういうポッドキャストが多くなかった頃に、
はい、
片っ端から探してたんですよ。
はい、
でその時に引っかかったのが、まあ、ザトウジさんの本来映画館やって、
はい、
でこれはおもろいやないかいと思って、はい、速攻リンクさせてもらったんですね、当時。
もう嬉しかったですよ。もう何のつてもない人間にいきなりこう、
バッて。そうなんですよね。はい、ボンクラ映画館、iTunes ストアではその当時は検索出てこなかったんで、
はい、
登録されてなかったじゃないですか。
はい、
だから、Google でたまたま見つけた感じの、ポッドキャスト映画とかで、なんか、検索してたんかな、はいは
い、そうですね。
はい。なかなか、在野にはまだまだポッドキャストやってる人おるで、と。
ただもう僕は、3年前だからまだまだ浅かった時代だと思うんですよね。もう、ピーク過ぎてたんじゃないですかね、その頃って。
いやいやいや、もう今までこそ、だいぶ番組多いですけど、僕がやり始めた当時はまだまだオタク系の番組って少なかったですよ。
はい、そうなんですね。
はい。
もう、まあでもその中から拾っていただけたっていうのは本当ありがたいもんで。
いやいや、やっぱりね、毎回毎回の、なんて言ったらいいんでしょう、牧歌的な雰囲気が好きで聞いてますね。
ありがとうございます。で、まあ、それにですね、沢田さんと知り合ったおかげでですね、まあ他のポッドキャストの番組も、まあ、知るきっかけもできたしですね。
はい。
あと、まあ実際にちょっと、その他の番組やってる方と、まあ知り合う機会もできたんで、まあ大恩人みたいな感じなんですよね。
なんかそうらしいですけど、まあ知らんうちになんかいろいろと活動されてるようで。
もう沢田さんという名前でもかなりのパスポートになったという。
あ、そうですか。それはありがたいことですね。
で、まあ、前々からちょっとゲストでお呼びしたいなと思ってたんですけども、
はい。
まあ今回やっと実現できたという形でですね。
いや、ありがとうございます。
で、ツイッターのフォローされている方も多分知ってる方多いと思うので。
ただね、ちょっとね、僕、まあ、自分の番組でも、
はい、
漫画の感想とかゲームの感想とか言わせてもらってるんですけど、
はい、
結構映画はね、鬼門なんですね。
はいはい
はい。僕の中では映画ファンが一番怖い存在なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。なんかこう、アニメオタク、
はい、
ゲームオタク、
はい、
漫画オタク。でも映画って映画ファンって言うじゃないですか。
まあまあ、そういう言い方も多いですね。はい。
っていう風に思っているぐらい、僕の中では、はい、隔絶された壁があるんですよ。
あ、僕逆に漫画とかアニメの方が厳しいっていうイメージがあるんですよね。
あ、まあ確かに立場変わればそうでしょうね。
はい。
というのも僕から見ると映画ファンで、はい、もう本当映画の隅々で何でも知ってる人なんですね。
あ、まあ、本当詳しい人は詳しいけど
めちゃくちゃ詳しいじゃないですか。なんか単に僕なんかはレンタルビデオで映画借りてきて、はい、面白かったわっていう感想をちょっと友達という程度なんですけど、はいはい、映画好きの人の会話になってくると、はい、やれ監督がなんだやれあの俳優がなんだ過去にはこれがあってどれがあって、
はい、
どこからそんな引き出し出てくんねんっていうぐらい話が膨らんでいくじゃないですか。特にボンゴラ映画館もね、ボンゴラ映画館でも有名な、はい、あの話の脱線、
はい、
そういうのを聞いてると、はい、ちょっと敷居高いなど映画の話をするのはって僕いつも思ってるんですよ。
ああ、そうですか。
はい、だから僕の番組でも映画の話っていうのはほとんどしない
んですけど。でもそうですね、あんまり映画についてとは書かれてるんですけど、取り上げる機会ってなかなかないですね。
なかなか本当見てはいるんですけど、はい、ちょいちょいでもなんか言ったら怒られそうやからやめとこうみたいな
何か
誰にやねんって話ですけど、ね、
地雷を踏むかもしれないみたいな
踏むかもしれない、それこそなんか狭くて浅いやんけど炎上されるかもしれな いそんなんがあってちょっとあのボンゴラ映画館今回出させていただくのもかなりのこのドキドキ感
が、いえいえ、あのもう僕らは基本あれなんで、友達と映画見に行ってその後喫茶店とか居酒屋でこのシーン面白かったとかそういう話するノリで喋るというつもりなんで大丈夫です。
あのね、はい、喫茶店で隣の席に座ってるやつが毎回あんな話されてたらこいつらどれだけ知ってんのかと思いますよ
そうですかね、
マジで言えませんよ僕は。
あ
なあなあ言うて、
あでもちょっと一夜漬けのやつとかもありますんで、知識の中では。
あそうですか、
はい、いや一応こうさらっとかないとまずいかなっていうのもあるんで。
あそうなんですね、はい、まあ、とりあえず僕はそれだけ、はい、こんだけ長々と話したこのここのパートはあんまり僕の会話に期待をしないでいただきたいっていうのは防御を今張っているだけの話です。
あ、そうですか。あと、あれですね、狭くて浅いやつらをよく聞いていらっしゃる方だと、ちょっとすり込みでですね、あの、沢田さんの声が聞こえるように、あの、普段の BGM がないんで寂しいって思われる方いると思うんですけども、そこはもう脳内で変換してくださいということで。
あれもね、はい、ここだけの話ね、こう、あの、二つに一つと言いますか、うるさい、いらんっていう人と、はい、あるから聞けるっていう人の二つに分かれるんですけど、
これ。うちは、あの、ちょっとめんどくさがりなんで言えないんですけど、でもあれがもう、マッチしているというか、あれがないと寂しいっていうのはもう、思いますけどね。
あ、そうなんですね。
はい。
じゃあ、あの、今、バックで流していただければ。音源渡しますんで、これが公開される頃には編集していただければ。
入れますか、じゃあ。特別に。
いいです。
はい。
佐藤さんのその、お手を煩わすことはしないです。
はい。じゃあ本編ちょっと入りますかね、
はい、
じゃあ。
はい。
はい。今回ですね、ダイアリー・オブ・ザ・デッドについてなんですけども、
はい。
ちょっと初めてスカイプでお話しさせていただいたときにですね、まあ、はい、沢田さん自身もあの本作がお好きだとおっしゃってましたし、
はい。
まあ、ロメロの、まあ、ゾンビ作品の中でも一番そんなに重々しくなくて、あの、監督自身も楽しんで撮ってる雰囲気伝わるんで、まあ、話しやすいかなと思って、まあ、これで語ってみようとお願いしてみたんですよね。
はい。
はい。あと、まあ、映画自体があのネットを通じてあの世界に発信してるっていう内容なんで、
うん、
まあ、ポッドキャストを運営されてる沢田さんも、まあ、私もそうなんですけども、ちょっとしたメタ構造みたいな感じで面白いかなと思ってちょっと本作を選びましたと。
そのテーマは初耳ですね。
そうですか。
そんな深いテーマを今語らないといけないんですか。
いやいや、それなんかいっぱい言い訳作っといた方がいいかなと思って。まあ、あと、我々も一度も面識がないのにこうやって喋ってるというね。
はい、
まあ、こうネット社会だからこそ言えるという不思議な、
そうですね、うん、しかし、はい、ちょっとね、
はい、
全然前回じゃないですけど、前にちょっと以前にもうすでにゾンビの話 されていたじゃないですか、
はい、
その後の今回の僕っていうのは何の冗談なのかと、残酷じゃないかと。
いえいえいえいえ、
あんだけ熱い語りをしておいた後でお礼会。
いやいや大丈夫ですよ。いや、いろんな視点のゾンビを語ってもらうっていうのが、はい、こっちの狙いなので。
そうですか、はい、もう僕もね、なんかゾンビ好きかって言われたら好きですって言われるんですけどね、はい、あんな会をされた後に俺は出ろって言われたらあーはーいみたいな感じですよ。本当
大丈夫です、大丈夫です。
はい、
沢田さんなりの観点で喋っていただければ。
わかりました、
はい、ちなみに沢田さんはその初めてロメロ映画っていうかゾンビ映画に触れたのっていつ頃になるんでしょうか。
詳しくは覚えてないですけど、はい、子供の頃にテレビでやってたゾンビを見ましたね。ドーン・オブ・ザ・デッドですよ。
テレビでゾンビ。
はい。
基本我々だと、ビデオで見たっていう人は多いんですけど、テレビで見たっていう人すごい珍しいんですよ。
そうなんですね。うん、 あれ僕が小学生の時やったかな、当時またビデオデッキがね、各家庭にあったんかな、少なくとも僕の家にはなかったんですよ、
はい、
うちの親が結構その当時はホラーとかサスペンス映画を見るのが好きやったんですね、
はいはい、
でまたその時テレビでもよくやってたじゃないですか、今なんか全然やらないですけど、はい、当時結構ね、13時の金曜日だの、はい、なんかエルムガイの悪夢だの、サスペリアだの、何かとこう怖い映画をね、はい、テレビでよくやってたんですよ、
はい、
その流れでね、ゾンビを見た時があったはずなんですね。そうじゃないと僕はドーム・ザ・デッド、ゾンビを見れないですから、
はいはい
はい、初見の記憶はそれなんですよ、小学生の時にテレビで見たっていう。
じゃあ全く予備知識なしにたまたま見たみたいな。
たまたま見て、また怖い映画見とるわ親がと思った時に見たのがゾンビやったはずなんです
ね。やっぱりその時の衝撃度って大きかったんですか？
そうですね、やっぱりね、なんていうのかな、まあ今にして思えば何に衝撃を受けたのかっていうのはいろいろ言葉として言えるんでしょうけど、はい、やっぱまず最初にね、その人が人を食べるっていうのがね、
あ、
もう生理的にすごいショッキングやったんですよ、
はい、
やっぱ食人ってもうそれだけの生理的危険を先走るじゃないですか。
そうですね、はい、
しかもその時の、まあ、シーンが今となっては面白い SFX なんでしょうけど、はい、やっぱりあの内臓ビリョって出ているとかね、
はい、
なんかああいうのがもう子供心にわーっていうショッキングさを一番最初に思ったかな、
はい、
あやろね、怖いっていうのとショックですね、
はいはいはい、
恐怖というよりもショック、はい、人が人食べてると、
うんうん、
あと、はい、なんかあのなんていうのかな、あのエレベーター開けたらゾンビいっぱいいたっていうシーン、
はい、
有名なシーンあるじゃないですか、
ありますね、
はい、あれがすごい心に残ってる、はい、今でも
あの瞬間はトラウマって人結構いますね。
あれあれが本当ご多分に漏れず、僕もあの頃あのシーンでトラウマになりました。
ちょっと向かって右下の女の人の顔が一番怖いっていうのがもう
で、それからね、はい、なんでしょうね、ゾンビ好きと人ごくりにくくられたらそうなんでしょうけど、はい、もうそれ以来何かしら気になる存在にはなりましたよね、
はいはい、
ゾンビ映画というジャンルが、
はい、別にそれはロメロではなく、あの他のゾンビでも、まあ、あったら見てみようかなぐらいでは。
そうですね、はい、そういう系統のジャンルがあるんだってことに、はい、その時気がついたというか、まあ、知ったというか、はい、まあ、そこから別に積極的に映画を発見していったわけではないんですけど、
はい、
それ以降あれとか流行ったじゃないですか、バタリアンとかね、
はいはい、
で結構こうゾンビ的な映画ってあれ以降結構増えていってたじゃないですか。
そうですね、はい、
それはちょいちょいこうつまみ食いというか拾ってみてはいましたね。
あ、じゃあロメロ映画のそのシリーズは順を追ってみたいみたいな感じで、そういうのはないですかね。
でもね、やっぱり当時まだ小学生でそんな映画力もビデオデッキもなかった頃ですから、はいはい、まあ、ゾンビの映画を見て心に残ってから以降はそんなに触れていなかったんですよ、
うん、
やっぱり自分のお金でいろいろと見れるような手からですよね、
はいはい、
高校生以降というか大学生になってからというか、
はいはい、
インターネットも僕が大学生の頃ぐらいやったかな、入り始めたのも、はいはい、正直それ以降ですよ、詳しく調べ始めたのは。
ああ、なるほど。
じゃ
あ
それ以前はなんかゾンビというシーンで人を食べるモンスターの映画だっていうぐらいの漠然としたこう知識と印象しかなくて、ロメロがどうだとか、はい、なんかそういう情報っていうのは結構大人になってからかもしれないですね。
ああ、なるほど。じゃあ今回のダイアリーオブザデッドに関しては劇場で見たのか、もしくは DVD で見たのかっていうと、
これは DVD で見ましたね。気がついたら終わってたんで。
あ、意識はしてたんですか？意識は。
そうそう、はい、そうですよ。大人になって改めてゾンビ見て、はい、ナイトオブザリビングデッド見て、でレイオブザデッド見て、
はい、
でランドがあってしばらく間があったと思うんですよ。
そうですね、はい、
ランドに対して僕はちょっとまだなんていうんですかね、消化不良気味やったんですよ、
はい、
なんか僕が求めてるゾンビ映画じゃなかった的な感じ、
はい、
でそんなロメロがまたゾンビ映画撮ってるらしいでっていう触れ込みやったのがダイアリーやって、
はい、
雰囲気がすごい僕の求めてるゾンビ映画にピンポイントで来てたから期待はしてたんですけど、はい、なんか公開劇場が少なく公開期間短く、ワクワクって思ってたら気がつきゃ終わってました。あれって。
じゃあ初見は DVD で。
初見は結局 DVD。
佐田さん、このダイアリーに関してはどういうところがお好きなんですかね。
まあ、ダイアリーがっていうよりも、はい、ロメロゾンビに何求めてるかっていう話だし、
はい、
まあ、ゾンビ映画好きの好きなとこ何かって話なんですけど、
はい、
どうしよう、話長なっていいんですか。
あ、どうぞどうぞ、はい。
逆に佐藤氏さんはドンピーが好き、はい、好きですよね、
はい、
何が一言で言ったら何が好きですか。この前ゾンビという映画に対する熱い何かの思い出がありましたけど、
はいはい、
じゃあゾンビ映画の何が好きなんだって一言で言ったら何が好きになります。
そういうのでちょっとあれ意識したことね、わかんないですけど、
結構ねみんなねそのゾンビ映画好きな人って、はい、ゾンビという全てを愛しすぎて結構ピンポイントで言えない人いるんじゃないですか。でも結構僕はそこをピンポイントで言えちゃうっていうか、おそらく僕の好きなのはそこだけなんやろなっていうのが大人になってから分かったことなんですけど、終末感なんですね、
はいはい、
正直ゾンビというモンスターにはそんなに愛着がないというか、はい、それは優先順位として上一番じゃないんですよ、
はい、
なんかねそのゾンビが発生したというあの世界観、
はい、
でそして人間が抗うことのできない終わり、世界の終わりがちょっとずつ迫ってきているよっていうあの雰囲気がすごい好きなんですよね、まず一番としては、うん、はい、でそれを描いてくれるのがやっぱりロメロのゾンビ映画なんですよ、
はい、
で結構ねロメロのゾンビ以降ゾンビがいっぱいいっぱい出ましたけど、はい、どっちか言ったらこうモンスターパニックみたいなのが多かったじゃないですか。
そうですね、はい、
ああいうのはねああいうので面白いんですけど、やっぱその世界の終わりをちょっと描いてほしい感っていうのが常にありまして、
はい、
それがまあ一番ゾンビ映画の好きなところなんですね。
そのじわじわと終わるっていうのが、
そう、はい、モンスターパニックとしてなんかいきなりモンスターが発生して逃げます、はい、サバイバルします、どうやって生き残るか逃げるかっていうエピソードを、はい、まあ、描くのは全然構わないんですけど、
はい、
みたいなそこではなくて、はい、そんな世界が終わろうとしている中抗っている人間の様っていうのを見たいんですね、
はい、
でダイアリー・オブ・ザ・デッドが一番それをなんていうのかな冷静に表現してる気がするんですよ、
はい、
まさにこ の, あのドキュメンタリー映画っていう体での、はい、映画じゃないですか、はい、ダイアリー・オブ・ザ・デッド、はい、まあ、言ってしまったら日記みたいなもんですよ、映像日記みたいなもんじゃないですか、
はい、
体としてはね、でああいうのがすごい好きなんですよね、
はい、そのやたら物語物語してないっていうか、
してないところが、
はいはい、
言葉が適当じゃないかもしれないですけど、環境映画みたいなもんですね、
はい、
あの世界が終わっていくという環境映画みたいなもんなんですよ、
はい、だから
それがすごいダイアリー・オブ・ザ・デッドの好きなところだし、
はい、
そのゾンビ映画に求めてるところはそこなんだなと大人になって分かるようになりました、ね、はい、なんか儚さとかが好きなのかな、
はいはい、
朽ちていく様っていうのが、
はい、
なんか一生懸命作った子供が作った砂の城がちょっとずつ波にさらわれていて崩れていくとかっていうのを見ているのが、
はいは
い、なんかこう物悲しくて好きとか、ね、
はい、
なんかそういう感じに似てますね、なんかあの破壊が好きなわけじゃないですよ、朽ちていくのが好きなんですよね、
うん、あの澤田さんのサイトの中で一つ漫画でちょっと世界観が似てるってお話をされてたと思うんですけど、
はい、
あの横浜買い出し機構ですかね、
はいはいはい、そうですね、
はい、
あの漫画なんか全然ゾンビと関係ないんですけど、
はい、
世界自体がもう人生の終焉を迎えているという設定なんですよね、はい、まあ、厳密には何が起こってそうなったかっていうのは作中では語られてないんですけど、
はいはい、
もう星が終わろうとしているっていう時代なんですよ、
はい、
その中での人々の日常の話なんですけど、
はい、
別にその漫画自体は暗い漫画でも何でもなくて、はい、生き残りをかけて誰かと戦うわけでもなくて、
はい、
単に日々のまあ、買い物に行ったりとか友達と遊んだりっていうのをなんか語っているだけの漫画なんですね、
はい、
横浜買い出し機構でもその漫画を囲む全体的な世界観もう地球というなんていうんですかね世界が、
はい、
まあ、時計で言うともう10時50分ぐらいまで来てるんだなっていう、はい、ああいうなんか感覚がすごい好きなんですね、
は
あ、でそういうのがふと気づけばゾンビ映画に共通するものもあるんかなとか思って、
はいはいはいはい、
考えてみればというかまあそういうところですよね、なんかそのゾンビというモンスターに魅力を感じているのが一番ではなく、はい、まずその終末感ですよね、
はい、
そういうのをすごい求めてしまう、
はい、あとドキュメンタリータッチ感というかそのたまたま撮れたような、
そうですね、はい、なんかあの作為的な演出、まあ、されてますけど、はい、映画ですから、はい、なんかそういう戯曲じゃない感じっていうのが、
はい、
いい感じかなとダイアリーの場合は、
はい、逆にあのこういう方式とか、フェイクドキュメンタリーっていう体でクローバーフィールドとかあるじゃないですか、
はい、
ああいうのもお好きなんですかね。
PO ビューが全部好きなのかというフェイクドキュメンタリーが好きなのかとかそういうジャンルが好きかと言われるとどうなのかなっていう感じはするんですけど、
はい、
クローバーフィールドは好きですね、
うんうん、
でレックは好きでした、
はい、
かといってそれがダイアリーと共通しているから好きかというと、はい、まあそうではなく、
はい、
クローバーフィールドの場合は何が起こっているのかがわからないっ ていう雰囲気が出てるなっていう意味で好きやったんですよ、
うん、はいはい、
怪獣出てる、でも原因わからん、はい、なんか知らんけど世界やらいことになってる、逃げなあかんっていうのが淡々と描かれている感っていうのが好きやって、はい、レクロは単純にお化け屋敷感覚ですね、
はいはい、
なんか怖いお化け屋敷に入った時のドキドキ感を感じられるから好きっていう話であって、
うん、
まあ、そういう意味では共通してるんでしょうけど、まあ、別にそこは本質じゃないのかなっていう感じもするかな、うん、
はいはいはい、
ただそのどちらかというとそのクロバーフィールドとかでもなんか映画としての物語で世に放たれていますけど、はい、そこの作中の人物っていうのはもう状態を全く分かってい
ない
っていうのはすごい好きです、
はいはい、
そういう意味であのトム・クルーズの宇宙戦争とかも僕すごい好きでしたね、
はい、
あれなんかすげえボコボコに叩かれてるじゃないですか、なんか映画評論とか見ると
まあ
なんかなあれ僕すごいあれが好きで、
はい、
トム・クルーズただのパパなんですよ。
そうですね、
もうちょっとあのパパにしては突出した強さを持っていますけど、
はい、
パパが一生懸命頑張るだけの映画じゃないですか。あれはすごい好きなんですよね、
はい、
パパはね映画としては主人公ですけど、
はい、
あの世界の中では別にヒーローでも何でもないんじゃないですか、
はい、
ただこう目の前に起こるいろんな出来事に対してパパとして頑張っていくああいうこう、ああいうこう何ですかね、何かが起こっている状態の中の一人のただの人っていう設定すごい好きですね。ちっぽけな人間がすごい大きな何かに抗ってる感っていうの、はい、慌てふためいてる感とか、ね、
はいはい、今度ちょっとゲームの話で言ってもいいですかね。
はい、
あのバイオハザードとかっていうのはプレイは
してますね、はい、あれも完全にアクション映画の主人公っていう視点でやってますね、
は
あ
は
あ、ただゾンビが出てるから、ゾンビが出てるからというきっかけで触れたゲームでありますけれども、
はい、
あのゲームを面白いと思う感覚っていうのはもうゾンビ映画に求める感覚とは別の違った感覚ですね、
はい、
単にアクション映画としてっていう、はい、
うん、
まあ、今となってはゲームとしてじゃあ面白いのかと言われるとうんって感じですけど
一応あのね、ロメロもバイオハザード2の CM 監督してるんですけどね、あれは、
ね、バイオハザードは2までですね、
あ
ゾンビものとしては、
あ、そうですね、
はい、
もう3以降なんかもう話がそれちゃって何が何だかっていう、
バイオハザードっていうジャンルになりました、
はい、
一応ねモンスターとしてのゾンビも好きなんですよ、
はい、
ただそのよくね、FPS っていうゲーム、主観視点のシューティングゲームあるじゃないですか、はいはい、あれでよくね、ゾンビモードとかがついたりするんですよね。
はい、
そのアメリカの洋ゲーと呼ばれる FPS には、
はい。
で、それっていうのは、なんか、一説にはこう、躊躇なく人を殺せるからっていう、アメリカ人はそれが好きだっていうエピソードを聞いたことがあるんですよ。
お、
要はその普通の人をボンボン殺していっとったら感じ悪いじゃないですか。
まあそうですね。
でもゾンビは人の形をしたただのモンスターだから、
はい、
殺すのに躊躇しないっていうエピソードを聞いて、ほんまにそうなのかなと思って、もしそうだろうならば俺別にゾンビモードとかいらんで、俺の求めてるのそこじゃないしって感じなんですよ。そのゾンビというモンスターに求める部分って何かっていうと、さっきまでお母さんだったものがお母さんじゃなくなった感なんですよ、
はい、
なんていうんですかね、人がやったものが人じゃなくなったっていう、あの容赦ない切り替わりがすごい好きなんですよね、
はい、
なんか悲しくないですか、なんか。だから、あの、ドーン・オブ・ザ・デッドで、
はい、
どっちでしたっけ、あの、ロジャーか。ロジャーの方
が生ま
れて、
はい、
なんか死ぬじゃないですか。
はい、
で、俺が死んだら殺してくれっつって、
はい、
うんうんってなって死んで、なんか死んだかなと思ったら、ゾンビになって、もこって起き上がるじゃないですか。
はい、
あのシーンすごい好きなんですよ、
はい。
あの、人が人じゃなくなった瞬間っていうのがね。
はい、
そういう意味で、ゾンビは好きですね。そういうゾンビという存在は。
うんうん、
なのでやっぱそこにドラマがないとちょっと好きじゃないかな。単にモンスターとして出てきてしまったら、
はい、
ドラゴンクエストのスライムと何ら変わりがないのであんまりそういうのは興味がないですね。そういう意味ではバイオハザードはもうそんな感じになっちゃってるんで、ね、もうゾンビじゃないよねって話で
、まあ、あと映画の方はお好きなんですよね、ミラ・ジョゴビッチの方の。
あれはもうあれも完全にあの面白い映画として見てるのでツッコミどころ満載じゃないですか。バカ映画じゃないですか。
まあそうですね。
はい、
あとなんか噂では最近あのラストオブアスっていうのが最近出たんですね。
あれね、まだ僕はプレイはしてないんですけど、
はい、
なんか厳密にはゾンビじゃないらしいんですが。
あ、そうなんですか。
はい。まあ、なんか最近あのゾンビみたいなウイルス的にかかった何かとか多いじゃないですか。
ああ、多いですね。
なんかあのゾンビというモンスター自体はもう地味すぎてこうセンセーショナルじゃないから、オリジナルのモンスター要素を加えて、
はい、
なんかウイルスに感染した人間がなった慣れの果てみたいな感じの表現が多いじゃないですか、
はいはいは
い、ああいう感じらしいんですけど、 なんかね、すごくね、ゾンビ映画のエッセンスが、なんか、埋め込まれているらしく。
みたいですね。ちょっと。
非常に優れたゲームだって話は聞いてますね。
はあ、動画見たんですよ。予告編みたいなやつ。はい、ああ、ちょっとこれ面白そうだなと思いましたね、あれは。
まあ、その、ゾンビ的な何かと戦う以外にも、はい、そのサバイバル世界における人との、こう、なんていうんですかね、はい、いざこざとか、そういうところも描かれてるみたいで、
はい、
非常に面白いらしいんですけど、うん、まだ僕はちょっとプレイできてます、ね。
一応今後やる予定は。
そうですね。全然買う予定ではいるんですけど。
それも、ひょっとすると取り扱う予定もあります、ポッドキャスト内で。
いや、するんじゃないんですか。やっぱり、うちの番組でも相方としてやっていただいている中野浦さんなんかも、
はい、
ゾンビものは好きですからね。
ああ、なるほど。じゃちょっとそれも期待しての感じで。
はい。
はい、でちょっと本題入りましょうかね。
はい、だいぶ長い話
ですね。ダイアリー・オブ・ザ・デッドの方なんですけども、
はい、
本作の構想は、監督の中ではもう、ランド・オブ・ザ・デッドの制作中からあったみたいなんですよね。
はいはい。
で、監督自身、当初 DVD だけで制作することを考えたんですけども、なんか脚本を読んだ制作者が気に入って、うん、インディペンデント系のゾンビ映画として作るっていうことで、やったらしいんですよね。なんていうんですかね、緊張してないというか、こう、リラックスして撮ってる感じは、結構いいなと思ったんですよね、僕の中では。
そうですね、はい、なんか大学生になった、大学生の気持ちに戻った感じでやってるような気がしますね。映画好きの大学生が撮ったよっていう。
はい、
主人公たちもその投影じゃないのかと思ったりしますけど。
ですね。まあ、セルフパロディっていうか、なんていうんですかね、卒業制作としてミイラ男の映画を撮るという。なんでノロノロ歩いてて追いつくのっていうのを、まあ、自分で突っ込み入れてたんで。
あ、俺、それでね、今、ほど突っ込みどころ思ったんですけど、
はい、
ロペロの映画の中にはロペロのゾンビは存在してるんですかね。
いや、ないと思うんですけどね。
いつもそれ思うんですよ。はい、なんかね、ロメロ映画以降のゾンビ映画っていうのは、
はい、
ロメロの作ったゾンビっていう映画があった前提の世界で成り立ってるじゃないですか。
はい、
だからみんな、なんかゾンビじゃねえんだからよみたいな言葉とかも物語の登場人物が言ったりする時もあるじゃないですか、
はいはいはい、
でもロメロの映画の中でロメロのゾンビの映画出せないじゃないですか、
はい、
そうなるとなぜ死人が蘇ったのかっていうのを説明するのにすごい長ったらしくなってしまうんですよね、ロメロの映画って、
そうですね、はいはい、
そこ弱点やなっていつも思うんですけど、うん、今回もそのモンスターはノロノロ歩く、死人はノロノロ歩くんだよとかいうのも、
はい、
まあ、セルフパロディとするならば、
はい、
その自分の映画に対してのセルフパロディなんでしょうけど、はい、ってことは、中ではゾンビという映画は存在していない世界観。
ああ、でしょうね。
そのくせにね、登場人物はね、ゾンビがって言うんですよ。
そうなんですよ。
あれって、現実に考えてね、もし僕たちの世界の中でゾンビが発生してしまったら、
はい、
あの映画のゾンビの出来事が実際に起こってしまったって絶対みんな口に出して言うじゃないですか。
はいはいはい、
でもロメロの映画の登場人物は絶対それ言わないんですよ、はい。ゾンビの映画みたいだって言わないんですよ。
はい、
そうなると死人が生き返るなんてそんなことあるわけねえよから絶対始まってしまう。
そうですね。
そうならざるを得ないじゃないですか。ゾンビという映画が存在しない世界やから。
はい
はい、でも今回は彼らはゾンビがって言ってたんですよ。
はい、言っちゃってんじゃんっていう。
あと頭を打ってっていうのも結構早い段階で。
そうですね。そこでこう情報をこう回してましたからね。
はい、
頭を打てば大丈夫だっていうの。あとそうですね。こう今回はシリーズのリブート版なんで。その、なんていうんですかね、まだ生きる屍っていうのが受け入れる状態じゃないじゃないですか。
うん。あれ、ドーン・オブ・ザ・レッドとかとのつながりないんです
か？ないですね。もう一回仕切り直しみたいな。
うん。
現代でもう一回騒動が始まったらみたいな感じになってたんで。
うん。
で、メアリーっていうキャンピングカーを、
はい。
操縦してた、運転してた女の子が、ひき逃げしちゃったじゃないですか。
はい。
まあ、ゾンビなんですけど、
うん。
で、なんか罪の意識に苛まれて自殺するっていうのは、逆にこう斬新だったんですね、はい、僕の中
で。あれは良かったですよ、はい、
で
実際にそうだろうなって思わせる感じでしたからね、
はい、
そうだからそこがね僕最近のまたなんかすごいボンクラ映画館独特のこの脱線話に僕も乗っかってい った
んですけど、どうぞどうぞ
その昨今のゾンビが出てくるゲームにこうなんていうんですかねこうちょっと自覚を申したいっていうのが、
はい、
みんな容赦なく殺しすぎなんですよ
、はい
本当に人の形をした人ならざる何かであったとしても人の形をしたものをそんな躊躇なく殺せるのかっていうね。
あ
僕たちはゲームをメタ視点としてゲームと知りながらやってるから、はい、ゾンビ出てきたらヒャッハーって銃撃ってますけど、
はい、
実際に本当にそんな状況になったらなかなか殺せへんと思うんですよ。
そうですね。
でそういう意味であのミアリー の, あの車で引くシーン良かったですね、はい。で車で引くシーンもあのパニック映画的な見せ方ではなくてやっぱり地味に引いていくんですよ。
はい、そうですね。
ゴンゴンつってあれ良かったですね。
みんなシーンとなっちゃうんです
よ。そうあれすごい良かったな。
で僕も一番最初見た当初はまあそんな自殺することないじゃないとは思ってたんですけど、でも冷静に考えたらそれって我々がゾンビ慣れしてる観客だからっていう。
そうそうです
ね。まあ、あとメアリーがちょっとお守りにキスしてるの見てると信心深い子なのかなとかいろいろ考えたりとかして。
いやそうですよ、そら、はい、だってねあの段階では本当に死人なのかどうかってのは分かんないわけ
です
よ
ね。
そらだってその後のあの誰でしたっけ、あのゴード、
はい、
銃で何人か殺していった子いたじゃないですか、
はい、
最終的には自分を噛まれて死んでもらった子ね、
はい、
あの子もこう撃つことに躊躇してたじゃないですか、はい、あれすごい良かったですよ。もう20分足らずの間に3人もやっちまったみたいなこと言ってて。
そうですね。
絶対あのトラウマレベルじゃないですか。
まあ大学教授はそういうのにこう、ちゃちゃ入れるというか。
そう。で、あそこの大学教授にちゃちゃ入れるのも、教授超クールと思ったんですけど、はい、あの人多分、ベトナム戦争帰りとかでしょ、きっと。
そうですね。まあ、裏設定でそうなってるでしょうね。
ですよね。だから、やっぱ戦争に行くとそこが麻痺するんだっていうのを、なんか分かりやすい形で言ってるんだなって。
まあ、多分そのゾンビの世界になってもこういう無茶苦茶な世界一回俺はベトナムで経験済みなんであんまり動揺してないよっていうのが見えてくるんですよね、あの人の会話を見てると。
ね、ちょいちょい出てきますよね。俺は戦場を知ってるみたいな感じの発言を主に匂わすような発言してますからね。
まあちょっと影もあるんですけどね、他にもあのそのキャンピングカーであの便座に最初座らせられてるじゃないですか。
はいはい。
普通年配の方に対して失礼じゃないですか、ああいうのって。
うん、
別になんかそういう怒る気配もないし、なんか差別され慣れてるっていう言い方がちょっと変ですけど、なんか、まあ、社会にあんまり溶け込めないタイプの人なのかなと思って。
ああかもしれないですね、なんか戦争帰りでうまくこう社会に馴染めない結果、こう人と距離を置いてしまっているみたいな、
でちょっと暇がっちゃって皮肉屋になってしまったのかみたいなのも、まあ見れるかなとは思うんですけどね。
まあ、どこか死ぬことに対して躊躇がないような気もしますし、教授超クールでしたね。
あともう一個ちょっと教授でふと思ったのが、
はい、
あのモデルの一人にトム・サーフィーニを使ってるのかなと思ったんですよ。
ああそうなんですか。そこら辺のはそこら辺のうんちがよくわからないですか。あの
まあロメロ映画でおなじみなんですけど、トム・サーフィーニってあのメイクやってる方なんですけどね、
はい、あの特殊効果担当で
した。そうですね。でまあ役者もスタントマンもやる方なんですけど、あの方ってあのベトナムで徴兵であの従軍カメラマン勤めてたんですよ、
はいはい。
強烈な死体のを目の当たりにしてちょっと正気失いそうになった時に、帰ったらこの経験を映画に生かそうってこう自分に言い聞かせたらしいんですよね。
なるほど。
でそれが特殊メイクのその後々に生かしてるっていうなんかエピソード聞いたことあるんですけど、だからそういう影を持ってるのをちょっとこの教授に入れたのかなとか勝手な勘ぐり。
完全そうじゃないですか。完全そうでしょそれは。
まあそういう勘ぐりを入れてみましたけど、あとまあアーチェリーっていうかね、うん、弓使いなんですよね。
なんかあの最後の方もなんか、はい、憧れの剣士になれる時が来たみたいな感じで、
はいはいはいはい、
なんか剣手に取ってましたけど、
はい、
それはそういうアーチェリー使うのもそういうことなんですかね。
なんか
若干そういうファンタジー的な何かに憧れてたら、
やたら中世の武器を好むというか、
そう
銃は嫌いっていう。
めちゃくちゃ容赦ないですからね、弓抜く時の教授。弟一撃で頭射抜かれてましたから。
はい。お母さんもその後すぐ撃ちましたからね。
容赦ない。百発百中やった。
まあ、監督曰く銃よりユニークだからっていう理由らしいんですけどね。
まあ確かにね。
うん、まあでも実際の、もしこういう騒動が起きたら、うん、まあ銃ならば発砲音で他のゾンビに気づかれるって可能性もあるじゃないですか。
まあね。
うん、で、まあ弓だったら使用した矢をもう一回使えるっていうこともできるし、それを弾数も心配しなくていいし、まあ資源が制限されてる世界だったら結構有益な武器なのかなとか。もう思ったんですけどね。
いやまあそうですけど、それは教授やから成り立つ話だ。
そっか。
恐らく僕たちだったらば全然当たらないですよ。
そうですね。
何やったら弓引っ張れないかもしれないですよ。
もたもたしてて。
もたもたして。いやめっちゃ力強くないと引かれへんみたいな感じで。
そうなんですね。
しかもあれ多分ね、弓矢が頭にプスって刺さったらそんな簡単に抜けへん気がするんですよ。 で、もたもたしてる間に死ぬっていう。
はい、
そういう意味でも、教授はね、完全に、戦闘マシーンですから、映画の中では。
怖いですね、ああいう人こう。
おそらくカングルーならば、お前戦場で何人人殺してんだよっていう、そういう、はい、アピール。
はい。まあ、本当は自分は静かに暮らしたかったんだけど、
暮らしたかったんだな、もしかしたら乱暴できない人かもしれないです、
ね、可能性ありますね。頭のいい乱暴っていう。
もしかしたらダイアリー・ボー・ザ・デッドの世界の、後の物語があるならば、うん、ものすごい教授無双な感じで、大暴れしてるかもしれないですね。
あとそう、今回見直してちょっと、おっと思ったのが、教授がですね、後半に、二刀物語だって言ったの初版本に感動してたシーンがあったんですけど、
はい。
あれって二刀物語ってなんか聞いたことあるなと思ったら、うん、ダークナイトライジングで、
うん、
監督が二刀物語を下敷きにして作りましたっていうのを言ってたんですよ。
はい。
だから、あ、そういう古典をこの人知ってるんだって、まあ教授だから普通っちゃ普通なんですけどね。
僕もね、その二刀物語何それって思って調べましたけど、はい、いまいちよくわからんと思って、昔の本だと、昔の物語だぐらいしかわからないですけど、
はい、
あれにあの教授はね、そんなに感銘を受けていたのだって、
はい、まあ、そういう一面もあるという。
インテリー風な、インテリー風だという感じなんですか、
はい、
何かその、モニと物語に何か特別な、何かメッセージ性みたいな。
いや、それね、調べて含みがあるのかなと思って調べたんですけど、いまいちなんか合致点がないから、なんかそれを。意味なかったのかなと思って。
何やろ、俺知ってるぜアピールなんですかね。
ですかね。うん、まあそういう謎の多い教授というか。
うん、そもそもあんな人間教授になれるんかって話ですよ。大学の教授に。採用されるんかって話ですけどね。
どうなんですかね。アーチェリーという一芸だけで入ったっていう。
一芸入試なんですか、大学教授。ピッツバーグの大学は。
もう単位の、取らせ方も適当で出したんですね。も
う君には5単位あげよう、つって、
はい。
お前、そもそもお前何の授業の教授やねんって話ですよね。
ですね、あれも。
教科なんやねんって話ですよ。まあ、映像情報学科とか。
でしょうね。
そんなベトナム帰りの男が、社会に溶け込めないベトナム帰りの男が、
映像
情報学科なんですか。
でも、ベトナムで記録映画を撮ってたという可能性も。
ああ、なるほど。はい、トモサビーニを当てはめるんであるならば。
ああ
なるほどね。
そういう感じ
で。だから、ジェイソンに対して、
はい、
君は君なりの映画を撮ればいいとか、なんか、そういうらしいことを
ですね。
促してたのかな。
はい。
なるほど。深いですね。
そう考えるとちょっとね。
そう考えると、なんか全て考えられて作られてるじゃないですか。はい、
で、これ監督に聞いたら、そんなの考えてねえよって言われたら、もう、一巻の終わりですけど。
まあ考えてないでしょうね。
あと、真田さんってビデオカメラとか持って、ったこととか操作したこととかあります？
ありますよ。僕もこう見えて昔は芸術系の大学に行ってた時もあったんで、その時の授業の一環でビデオカメラで映像を撮る授業ありましたよ。
はい、まあ映画の内容みたいな感じで実製作的なものを作れとかそういうのもありました？
あそこまで映画的なものを作るっていうのはなかったですけど、
はい、
自主制作でなんかしょうもない映画とかは作ってましたね。はい、しょうもない映像作品は作ってましたね。でそういう意味ではね、その時の授業のことを今思い出して、ふと思い出したんですけど、
はい、
よくグローバーヒルにどうにしても、このダイアリーにしても、ああいう状況下の中でなんでカメラを、
はい、
こう撮り続けんねんっていうツッコミあるじゃないですか。
はいはいはい、
普通そんな撮り続けへんやろと思うんですけど、
はい、
今思い出しましたけど、カメラ持ったらね、ずっと抱えて覗いてますよ、カメラを。
はいはいはい、
僕もその授業中に、要はその対象となる、その作品の対象となるものを、撮る以外にもなんか休み時間中とかもずっと抱えて、はい、カメラ越しに世界見てましたから、ね、あながちあれはね、
はい、
嘘じゃないと思います、
ね。はい、
なんかあってもカメラ越しにずっと見続けてしまうと思います。
はあ、私もちょっとその感覚わかるんですよね。一回カメラ持つと、
うん、
昔あの鶴瓶神岡パペポテレビっていう番組
やってたんです。はいはいはい、ありました。
あそこで神岡龍太郎さんがですね、ちょっとそれっぽいこと言ってたんですよ。
はい、
ちょっと詳細覚えてないんですけど、なんていうのかな、カメラを持つと、
うん、
もうどこに入ってもいいような錯覚に陥るっていうか、機械に支配されてるっていう。うん、で、まあ、エスカレーター乗っても歩きなさいと。自分を機械に任せたら終わりだよっていう、
うん、
そういうニュアンスのことを言ってた記憶があるんですけどね。
うん、
で、目の前でこういう災害が起こっても、こうレンズ越しに見てると別世界のことに思えて、あんまり怖くないっていう感じは、やっぱり一度カメラ持ってみると、なんかわからなくもないですよね、そういうのって。
いや、ほんまそうやと思いますよ。 なんかね、あのね、ちょっと違うかな。なんか強くなった気がするというか、
はいはいはい、
度胸がつくというか、はい、なんかカメラ越しやったら、その対象に向かって普段言えない質問とか言ってしまうんですよ。
はい、
まあ、その遊びの延長っていうのはあるんでしょうけど、はい、もうカメラ持って友達映して、
はい、
なんとかかんとかに対してどうですかみたいな、はい、しょうもない学生乗りのインタビューとかあるじゃないですか。はい、ああいうところでも何か何を言っても許される空気感っていうのを自分の中で持ってしまったりしますね。はい、結構それで同級生の女の子とかに、なんかしょうもないやらしい質問とかしました。カメラのおかげですね。
機械に支配されてますね。
そして向けられた、カメラを向けられた方も不思議と答えてしまうっていう。
あ、やっぱりなんか、なんですかね、支配ちょっとされてしまうみたいなのあるんですかね。
いや、そうですね。通常の人と人とのコミュニケーションでない何かがそこには入ってくると思いますよ。うんうん、AV 女優がね、あのインタビューされるみたいな感じで。言っちゃう、思わず言っちゃうみたいな。
うん、あの、なんだっけ、キャンピングカーの中でも、メアリーが運転中に話しかけないでって言ってるじゃないですか。はい、でも、しつこくジェイソンがインタビューしてるってもやっぱそういうのもあるのかなって。
いや、あるんじゃないですか。うん、でそれを踏まえて、デブラがやめてよっていうのはそういうところだと思うんですよ。
はいはい、
結局、そのジェイソンは何でもこう真実を映したいって言ってるじゃないですか。
はいはい、
でも、おそらくファインダー越しの、あれは、演出が入ってるから真実じゃないですよね、その時点で。
はいはい、
やめてよって話やと思うんですよ。はい、あなたそう思ってるだけやでって。
はい、
まあ、そんなデブラも最後撮ってましたけど。
そうですね。あの、もう病院のあたりがちょっと怪しい空気になってたとか、あの、仲間が襲われてたじゃないですか。
あー、ファインダー越しに世界を見るっていうのはある種現実逃避かもしれないですね。
はい、
いやー、そういう意味でやっぱりこう、切羽詰まった状況下でも人はカメラを離さないかもしれないですね、やっぱり。いや、離さないですわ、やっぱり。だって、はい、今なんかスマホにもカメラついてて、なんかあったらみんなそれ撮ってるじゃないですか。
そうですね、
動画とかも。
なんか有名人とかよくそういう被害に遭うって話は聞きますよね。うん、
ちょっと事故とかあっても野次馬が撮るわけでしょ。
はい、
昔やったら写メやったのが、それが今では動画やったらするわけじゃないですか。
そうですね。
いやー、あながち嘘じゃないですよ。POV のね、主人公たちがカメラを手放さないっていうのは。
あなたたちもやってますよって言われて
やってますよ。そういうメッセージ性ですよ。
澤田さん、ここを見てちょっと笑ったとか、何これとかありました？
笑った。
はい。
笑ったな
ぁ。あ、ちょこちょこジョークがあったじゃないですか。あの、
入ってますね。
あの、ゾンビの保安官に向かって、こう、運転免許の確認じゃなさそうだとか、
うん、
その、病院の中で、早く医者を探さなきゃ、うん、生きてるやつをな、みたいなのがあと、まあ、さっきのカメラじゃないですけど、病院内でジェイソンがずっと動かないってなって、
うん、
助けを呼びたいのは分かってる。でもできない。なぜなら充電中だからだっていう。
あれ、なんなんですか？シュールなジョークなんですか？あれジョークとして作られてるんですか？
まあ、半々じゃないですか。その機械に支配されてるっていうのと、まあ、充電中かよっていう、そういう笑いが欲しいっていう、半々だと思うんですけど、
ね、なんかちょいちょいこの、僕結構ね、そのああいう映画を見るときは、はい、結構お笑いなセリフも、はい、物語の中の主人公は真剣なんだなっていう目で見てしまうから、あの、ホラー映画を見て笑う人っているじゃないですか。
はい。
あの、B 級ホラーである、あればあるほど、はい、こうな、リアルタイムにワクワクドキドキしながらも見るけれども、並行して突っ込みながら見てる自分とかも出たりしてるじゃないですか。はいはい、僕結構それができない方で、
あ、そうですか。
普通に怖がったりしてしまうんです。
はい。
だからよくあのダイアリー・オブ・ザ・デッドで有名なアーミッシュ・オジさんが出てきたときに、
はい、
結構当時あのダイアリー・オブ・ザ・デッドの、 あのミクシーコミュニティに僕が入ってまして、
はい、
そこでなんかアーミッシュ・オジさんに対するよくわからない論議がこう繰り広げられてた時があったんですか。
ほうほう。
それの議題が何かっていうと、そのダイアリー・オブ・ザ・デッドを劇場で見たときに、はい、アーミッシュが出てきたときにみんな爆笑したと、
はい、
その笑い声がうるさかったっていう意見を書いてた人がいて、
はいはい、
でそのホラー映画館でそんな笑わんといてほしいと、
はいはい、
あの緊張感途切れてしまうみたいなこと書いたら、
はい、
あそこを笑いながら見るところですよみたいな意見を出す人がいて、
はい、
どうやこうやっていうようわからないこう戦いが繰り広げられてたんです、
ね、お
でその時に僕はアーミッシュージさんのところで僕は笑えなかったんですよ、
はい、
なんかおそらくあれは逆含まれてるんだろうなと思いながら、
はい、
最後の壮絶な自滅シーンとか、
はい、
でもあそこもどちらかというとおっさん命を落として頑張ったよなと思ってしまったんですよ、
はいはい、
サコって面白いですけどね、だいぶそんな容赦なくやれるんやみたいな。
まあ、あの、別にアーミッシュを知らなくても、あの、のどかな田舎のおじさんが、あの、ダイナマイト持って普通に殺しちゃうんだ、みたいなのが、笑える可能性も。
アグレッシブやね、みたいな感じで。容赦ないな、いきなり投げるんか、みたいな感じで。ボッカン。マヨシンも、どちらが比率的にはちょっと、根気でこう、ハラハラしてしまう。
はい、はい。
なんか。
まあ、あの、アーミッシュをご存知な方だと、また、もう一層笑いが出るんですよね、あれね。
そうでしょうね、はい、なんか。僕もちょっと調べましたけど、はい、
一応その宗教上の戒律でその暴力は禁止っていう方なんで、まあ、絶対そういうのを本当はやらないはずなんですよね、
うん、
まあ相手が死体だからそれは例外っていう可能性もあるのかもしれないんですけど、ダイナマイト使うわ鎌持つは相当この人使えるっていうあとあの松島町山未公開映画を見るテレビっていうのがあるんですけど、
はい、
それであの、デビルズ・プレイグランドっていう、あの、アメリカで公開された映画を紹介してたんですけど、
はい。
あの、その、アーミッシュのコミュニティで、
うん。
その、成人する前に若者にあの、セックスとかドラッグとかロックンロールな、もう何でもやらせる機会を与えるらしいんですよね。
うん、うん。
で、それで、俗世間を教えて、そのコミュニティに戻るか、独立して、外の世界に生活するかっていう選択させるっていう、なんか、通過点があるらしいんですよ。でほとんどの若者がそのコミュニティに戻るっていう選択するんですけど、
うん、
で戻らない若者ってその自由機会にその酒飲んだりとかそれバカやんなくて本読んだり映画見たりとかその外の世界を知った人が離れる人が多いみたいなんですよね、
はいはい、
でその数名だけそのアミッシュを離れてその準備金だけ私あとは全くタッチしないっていう映画だったんですけど、
うん、
アーミッシュってそういう日本じゃあんまりこう知られてないかそういう笑いが起きないのかなっていう、ね、
いやそうやと思いますよ、うん、僕も最初見たのに何のこっちゃ分からなかったですからただなんか喋れへんおっさんかなぐらいの感覚でしかなかったから
田舎のおじさんがっていう、はい、なんだ刑事ジョンブック目撃者ぐらいだとまあ見たことあるかなと思うんですよね他の人だとい
や分からないっす
分からないっすけどまあまあそこはググってくださいってことで皆さんもってまあその、なんですかね、アメリカ、海外の映画だとその文化を知らないと分かりづらいっていう箇所がどうしてもあるから。
ああ、往々にしちゃいますね。もうそもそもなんか聖書をよく知らなければ分からない逆とかもあったり
するじゃ
ない
ですか。ああ、ですね。そういうのを考えると、ちょっと、一回目通した方が楽っていうか、面白いことを発見するってもあるんでしょうけど。
いや、そうですね。もう正しいなんか文化の触れ方じゃないですか、それが。
ただめんどくさいという
。ねもうどこのホテルにも引き出し上げて入ってますから
ね。ありますね。
一回も触ったことないです
そうそう、これあの、リブート版なんで、うん、あの、ゾンビの回でもムネさんも指摘してたんですけど、あの、ダイアリー・オブ・ザ・デッドのゾンビの服も結構綺麗だったりするっていうね。
うん、
あの、やっぱりロメロマンゾンビのルールは堅くなに守っているっていう雰囲気だった
んですよ。あれ自分で規律を持ってやってるんですか？
じゃないですかね。
あの人は。リアルになっていってもいいじゃないですか、なんか。
はいはいはい。
なのに、なぜそこは堅くなに守るんです
か？わかんないですけど。やっぱあの、なんですかね、頑固ラーメン屋のここは俺のルールだみたいな
俺はこうじゃなくっちゃと思ってるんですけど、ね、なんか若手がね作るゾンビ映画って結構リアルになっていくじゃないですか、
はい、
こうなんやと V 欠損とかもどんどんリアルになっていく時代やから、
はいはい、
ね本家もなんか若手に負けずとそんなやってもいいのにもかかわらず、
うん、やっぱりあの初期の頃と同じようになんですか原因が謎の状態でゾンビになっていくんだよっていうのをやっぱりやりたいっていうのがあるんですかね。
でもね、ゾンビもね、その、まあ、そこも突っ込み出したらダメなんでしょうけどね。
はい。
そういうものだからっていう話なんでしょうけど。
ね。
もともとその、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの時、
はい。
ね、墓参り行ってたら、
はい。
いきなり死人が襲いかかってきたっていうわけわからん状態から始まるじゃないですか。
はい。
もうその時点で、ね、なんでスーツ着てんねんって話なんですよ。紳士やんっていう話で。あれ、アメリカ、塗装するときってスーツ着さすんですか？
一応、そうですね。ただ、なんていうんですかね。真上からは、こう、服着てるように見えるけど、後ろ側は、あの、裸っていうか、あの、うん、貧乏ちゃまみたいな感じってわかりますかね。
そう。まあね、上からかけてるマネキンみたいにちゃんと着せるわけじゃないですか。
はい。
基本、蘇った死人は、
はい、
体腐ってるし、ボロボロの状態なはずなんですよ。
はい、
すげえ綺麗なスーツで。だから最初死人かどうかなんかわからないわけです
よ。そうですよね。
ね。あれがね、ほんま。んで、仮にね、こう、現実世界にこうゾンビが発生した、ロメロルールでゾンビが発生した場合、
はい、
一番最初は死んだ人がゾンビになるとこから始まるわけじゃないですか。
はいはい、
理由がわからずに、
はい。
その人たちが、ね、その、 服綺麗なの分かるんですけどね、はい、かじられていったやつですよね、
はい、
かじられていったやつの服が綺麗やったり体が綺麗やったりする理由を考えると、
はい、
ゾンビにかじられているどこからゾンビになるのかっていつも思ってしまうんですよね、
うん、
なんかゾンビにバーッと襲われて例えばもう四方八方からゾンビにバーッと襲われて、
はいはい、
痛いってやらかじられているどこのタイミングで自分は死んでゾンビになるのか、そして食べてるゾンビはどこでやめるのか、あこいつ仲間やっつって、
どうなんですかね。
でロメロゾンビを見てるとみんな綺麗じゃないですか、
はい、
だから結構それに乗っとるとちょっとかじったらすぐゾンビになる感じじゃないですか、その理屈でいくとね、
はい、
内臓まで引きずれしてもぐもぐ凝ってたら歩くゾンビが一匹もいなくなってしまうんで、
はい、
あんだけ綺麗なゾンビがいるってことは、ちょっと食べたらすぐゾンビになる世界なわけじゃないですか。
基本、あれなのか、抵抗して、なんとか逃げたけど、ゾンビになっちゃったのパターンで、
ああ、人知れずところでゾンビになった奴らが、綺麗なゾンビとしていくわけか。
は
い、
あともう、
そうかもな。
もう全部食われちゃったら、もうそれはおしまいっていうか。
そう、なんかね、海外ドラマのウォーキングデッド。
はい。あ、はいはいはい。
で、第1話に上半身だけのゾンビが、
はい。
草むらに落ちてるっていうシーンがあったんです
よ、はい、
で動かれへんねんけどバタバタしながら、
はい、
主人公に襲いかかろうとするシーンがあったんですけど、
はい、
ああいうのはこうとことんまで食べられてしまった結果ゾンビになった人なわけなんかなと思うと、
はい、
確かに綺麗なゾンビは噛まれて一度は離脱した人の慣れの果てかもしれんな、
うん、難しいまあそこ永遠に答え言ってくれないのも、まあ、我々が一番ブーム言ってる
んですよ。ザ・デッドとかはもうアメフト選手とかいましたからね、
はい、
お前どうやって死んでんっていう心臓の人から死んだんですかね。
あの辺はもう第二段階っぽいっちゃっぽいんですけどね。もうその格好してる時に一部だけ噛まれてのタイプっぽいかなと思うんですけどね、うんうん、
まあ何かしらのロメロルールがあるんでしょうねそこはね。
あ、そう、途中武装集団というか、
はい、
まあこれもロメロルールなんですけど、黒人がキーパーソンというかね
常に差別されてる存在ね、
で俺たちは力を持ったって急に、ね、まあ普通ロメロ映画のパターンだとその主人公のメンバーの中に黒人が混じってるっていうのが多いパターンなんですけど、まあ、今回脇役でその武装集団のリーダーとして出てくるみたいな、まあ、ちょっとだけなんですけど、まあ、インパクトあるっちゃあるんですけどね。
あいつなんかええ感じの人間やったけど、
はい、
あれなんでできたんかな。なんか思いのほく、俺最初見た時あいつらといざこざ起こるんかなって思ったら、
ああ
何もなく素でええやつやったじゃないですか、
はい、こういう混乱の時代でも俺たちはこう規律を守ってるんだっていうのを、う
ん、何の表現やったんやろ
あれは元軍隊っていうなんかこともちらっと言ってたんでそれなのかなと思って、
うん、じゃあ
本当の軍隊なのか今俺たちは軍隊なんだみたいな、どっちのニュアンスなのかちょっと分かんなかったですけどね。
でもなんか周兵がそのうち助けに来てくれるさって、
はい、
主人公たちが言ったら俺たちがその周兵だよって言ったから、
はい、
まあ彼らがもう周兵やったんじゃない
でしょうね。
その後出てくる元周兵、
はい、
もう元周兵やったわけじゃないですか、
はい、
なんで黒人の方はあんなこうええやつに描いてんねんっていう
まあちょっとロメロ独特の黒人ビーキンなとこがあるんでしょうけど、
なんかこう賛美する何かがあるんですかね。
その後に出てくる周兵いるじゃないですか、
うん、
その後の主役にもなるちゃなんですけど、次回作の、
はい、
あれもう本当にね、なんか中学の時のカツアゲを思い出してもう、もう見直すたんびにあそこ嫌なシーンなんですけどね。
わかりますよ。こう完全にカモの目でみたいになってる。
多分ね、僕この映画の中で一番怖いとこあそこですね。
ああ、お前理不尽な暴力でこっちを屈服させようとしてるやろって分かってしまう雰囲気で。
もうこの焼きそばパン買ってこいのもう気持ちがもう分かるわっていう。
分かりますわだからね、あんな世界になったらね、あれやつが幅を利かしてしまうんですよ、どうしても。
そうですね、
あんま勘弁してほしいですね
あとそう、東京の様子を携帯動画で見てるっていうシーンがあったんですけどね。
ありましたね、
もう日本感まるでないですけどね、あれね。
東京って言いたかっただけやろって
でなんで東京の子がわざわざ英語で喋ってんだよお前っていう。
しかもね、あれもね、まあ、突っ込んだらダメなんでしょうけど、
はい、
あいつ自分で自分を映してわざわざそれを MP4 かなんかにコンバートしたと YouTube に上げてるわけでしょう、
はい、
わざわざ、
はい、
なのになんかリアルタイムですげえ追われてる感出てるじゃないですか、
はい、ただね、
ちょっと早すぎたんですよ、ロメロがあれをやるのは。
あ、
もっと Ustream とかが、
はいはいはい、
ツイキャスとかが流行ってる今やるべきやったんですよ、ダイヤリオブザデッドは。SNS も絡めて。
こう日本語だけにして、あと映像だけでこう判断させるとかの方が、こう、逆に恐怖感湧くと思うんですけどね。
単純にみんな日本知らないんじゃないですか。
まあ、まあまあ、あとまあ、ロケする金もねえよ、そんなのっていう。
大抵、日本人で出てくるやつって日本人じゃないし。
日系の方というか。
間違った文化ですからね。
なんか看板とか文字の、文字が変だぞ、これっていうのが。ありますからね。
さっき言ったトム・クルーズの宇宙戦争で、
はい、
なんか日本では宇宙人のあのマシンを一体撃墜したらしいみたいな、
はいはいはいはい、
セリフ出てくるじゃないですか、
はい、
大阪では、
はい、
あれぐらいでいいと思いますよ、
もう言葉で
言葉で、ね、映像で表現しようとするから変なことになるんですよ、
はい、あとあのデブラの実家に行ったシーン、
は
い、あの鍵がここにあるわってこの鉢植えから鍵出すじゃないですか、あれ見たとき、おい、世界中に実家の鍵の隠し場所をネタバレしてどうすんだよって。
まあ、あの人はあそこ隠してはんねやって。
まあ、二度と行かないからいいのかなとか思ったんですけどね。
まあ、しかも、あの、ダイアリー・オブ・ザ・レッドは最終的にデブラが編集した映像ですから、
す
ね、あいつもチェックしてるはずなんですよ
ね。そうですよね。もういいわ、私っていう。だから、そう、そう、デブラがそう最終編集権持ってるってことじゃないですか。
そうです。
映画の設定上はね。だからその、なんていうんですかね、これ、アナログ風のノイズとか、
うん、
あと、本来だったらバッテリーマークってこう画像に出ないはずじゃないですか、
うん、
それをわざわざ表示に入れるってことは、彼女が演出として入れたってことに、
そうですよね、それもね、僕、見直したときに、はい、映画の冒頭に言うてましたからね、僕、
はい、
自身が、
はい、
あの、BGM とか効果音を入れてるのは、はい、恐怖を体験してほしいからって、恐怖を実感してほしいからって言ってたから、
はい、
おそらくあのノイズとかも全部、はい、その自分でやってる時めっちゃノリやったと
思う。お前が一番楽しいんじゃない？
最終的にちょっと乗っちゃったみたいな感じだと思うんですよ。
あとはそのネットに勝手にアップして大丈夫なのこれっていう。一緒に出てた人たちいるじゃないですか。
はいはい。
だからその肖像権絡みで文句言ってくるやつが出てこないのかなとかちょっと不安になったりとかしたんですよね。
まあ、最終的にみんな死ぬからいいんじゃないかっていう感じで。
家族が怒んないのかなとかいう。まあ、おそらくジェイソンがそのドキュメント映画を撮り始めた時に、その、うん、みんなにこれ撮っていい、流していいって、OK もらったとは思うんですけどね、
うん。
うん。ただ一番気になったのが、あの、テキサスの女の子のおっぱいポロリシーンも残したのが不思議だったっていうね。あの子に文句言われたらもう反論できませんよ、デボラさんは。
トレイシーは車で逃げていきましたからね。
ええ、
生き延びてるかもしれないですから。
何私の動画勝手に流さないでよって絶対。
どっかで見ているかもしれないですね。
ええ、
ちょっと
でもそこでファンサイトができたりとかする可能性もあるんでね。
2チャンネルみたいなところで、
ええ、
あの映像を見たかスレが出て、
ええ、
何分何秒に出てきた、なんか女の子のポロリ萌えみたいな感じになって、話題になってますよ、ええ。
そのジェイソンがこう、せっかくこうアップした、あ、ジェイソンじゃない、デボラがアップしたその動画も、そのおっぱいのおかげでむちゃくちゃあの、再生回数増えたっていう。
そこが再生回数。でも結構あの可愛かったですからね。
ねえ。
初めからなんか村本タイタもう完全エロ担当のキャラクターとして出ましたから、
ね、あと何があったかな、あ、そうそう、あのラジオの声とかね、こうゲスト出演でみんな いろんな人喋ってるんですよね、
みたいですね、
あのスティーブン・キングとかタランティーノとか、まあ、さっき言ったトム・サビーニもそうなんですけど、で、あのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの音源もラジオから流れてるんですよね、
うん、
なんかまあ、監督曰く原点回避を示唆しているということで。
みんななんか、いいっすよね、
はい。
なんか、もうゾンビ好きな人は、何でも協力してくれるわけじゃないですか。
そうですね。
出てよって言ったら出てくれるしね。
まあ、ロメロ大先生の言うことですからね、もう。そう、コメンタリーでちょっと面白かったのが、あの、シュートっていう言葉がキーワードだっていう。
はい。
あの、まあ、撃つっていう意味と、あの、取るっていう二つの意味があるじゃないですか。
はいはいはい。
だから、ジェイソンは、撃ってくれって言ってカメラを渡すんですね、最後死ぬ時に、
うん、
で彼女は撮影しながら恋人を銃で撃つってい こう二重の意味になってたりとかして、ちゃんとこう言葉がかかってるっていうの面白かったんですけどね、
これやと思ったんですかね、
ねどうよ俺っていう
どやどや顔が垣間見えますね。
もう さっきも触れたんですけど、そのゾンビが大量発生した非常事態なんですけど、あの人間同士が協力し合うどころかお互いにこういがみ合うっていうか争い合うっていうのがこうロメロド映画のこう面白い ところでもあるじゃないですか。
はい。
まあ、今回ちょっとそこまでこう、仲間同士でギザコザはあんまり起こんなかったですけどね。でもゾンビだけじゃなくて、こう、何らかの事態が起こった場合って、こう、現実社会でもそういう起こり得るんで、そういう意味でもちょっと怖いっちゃ怖いですよね。
よくそのドーム・ザ・デッドの時に、はい、まあそういう人間の醜さも描いてるみたいなね。
はい。はい、
なんか、そういう評価もあったじゃないですか。はい。でもなんか、最近思うんが、はい、その、本当に大災害になった時に、はい、その物理的ないざこざよりも価値観の対立の方が先来るんかなとか思ってさ、
はい、
インターネットとか見てると、
はいはい、
で言ったらそのジェイソンとあとなんか友達のもう一人おったじゃないですか、
俺も監督志望だったっていう、
そう、はい、あれまだちょっと控えめな感じでしたけど、ね、ああいう価値観の対立のもっとひどいものが起こるんかなと思って、今の時代やったら、特にインターネット通してまずそれが勃発して、なんかミストっていう映画
あったじゃないですか。はい。
あの時に、スーパーに閉じこもっている中で、なんか宗教後半
いましたね。
グループと、主人公グループの対立があったじゃないですか。
はい。
あんな感じのものが起こるんじゃないかなと。今のゾンビ映画で、はい、もしそういうのを描く場合。
うん。
なんかもう、百波の奴らの時代じゃない気がするんですよね。
そうですね。
その、やっぱり、なんか混沌とした状況の中って、はい、正解欲しいじゃないですか。
はい。
その正解なんて本当はないのに、
はい、
要は結局自分の信用したい方を選択すると思うんですよね、パニックの人たちっていうのは。
うん、
で、その時に指針になるのが強い価値観やと思うんですよね。
うん、
でその時に対立する強い価値観が2つ出てきた場合、
はい、
そこでこういざこざが起こるわけです、
はい。
そういう描かれ方をするゾンビ映画を見たい。
今、見たいってちょっと強く言いましたけど。
もう個人レベルでの感情の喧嘩っていうのはもうええっすわ。
うん。
キャッハー重いっすよ。
もう、でももう次そういうシフトになるでしょうね。
あ
と、ナレーションにもちょっとあったんですけど、ジェイソンってこう、自らの意見を発信しようという使命感に支配されてるみたいな。
うん。
まあ、でも身も蓋もない言い方すると、野獣馬根性でずっとカメラ撮ってんのかなっていう。
そうですよ。あれはね、単なる錯覚でしかないですからね。使命感っていう、名前の錯覚ですよ、あれは。
さっきも話出ましたけど、やっぱりもう、今誰しもカメラとパソコンさえあれば、その、監督にも作家にもジャーナリストにもなることって可能じゃないですか。
うん、
で、昔だったらその、劇場だったりとか、その、新聞とか本っていう媒体がなければ、その、発表のチャンスってなかなかなかったと思うんですよね。でも今もうネットでこう、いくらでも当人の意思さえあれば発信できるっていう状況でやるから、
はい、
まあやっぱりこう、何かしらの野獣馬根性っていうか。
よし、めちゃめちゃ簡単に言ったら、うん、
はい、
誰よりも早く言いたかっただけでしょ、
あれ。ああ、そうか、それ、
うん。そうでしょ、はいはい。今なんか、ツイッターなんかでもそうですけど、何か事件が起こったら、胃の一番にみんな言いたいじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
それと同じなわけでしょ。
はい、
あの状況を早く、誰よりも早く YouTube ラップせな、っていう。
はい。
それだけな気がしますね。は
い、まあちょっと不法ネタとかもよく多いですね。
そうです。なんかやっぱりこう、一時情報に、一時情報の発信者になれた感っていうのがあるんですかね、欲としてね。最近本当ツイッターとか見てても我先感すごい強いですからね、
うん、なんか誰よりも早くっていうのが人の心理としてあるんでしょうね。澤田さん、そういうのあります？
今はないですね。もう昔ありましたけど、
あ一瞬こうかツイッターでも書きたいなって思ったけどちょっとやめとこうみたいな。
やし、やっぱりね、その、はい、性格的な資質も関係してくると思うんですけど、
はい、
本当に我先に行ってやろうと思ったら、常にアンテナ張り巡らせとかないといけないじゃないですか。
はい、
そしてもう、常にこう、お尻軽くないとしないわ。こう、すぐこう、腰が軽くないといけないというか、フットワーク軽くないといけないじゃないですか。はい、もう、性格的に無理やと思いましたもん、そういうの。
うん、
めんどくさいし、
うんうん、
しんどいしってなったら、うん、もう最近はもういいですってなりました。
まあちょっとそう、あとネットでふと思うことがあって、まあ、作中でもちょっとあったんですけど、そのテレビとか新聞でも今こうな変更報道みたいのってもうバレてるじゃないですか。
はい。
もう自分たちのその既得権益に未だにこう取り繕ってるというか。
うん、
まあ、ちょっとご近所の国の情報統制笑えないぐらいひどいというか、もう。
まあまあ。
ね。日本ってまあ言論の自由があるから別にいいっちゃいいんですけど、
うん、
まあちょっとやりすぎじゃないのっていうのをたまに見てると思いますけどね。
うん。
あの、スマートビエラが民放でもう CM しないっていうのをご存知ないですかね。
何でしたっけ、前、なんかのニュース聞いてみたら、
はい、
テレビなんていらないみたいなこと言ったから、でしたっけ、なんか。
いや、テレビと同時にこうネットのやつも見えるからっていうんで、さすがにこう都合が悪いと思ったのかなっていうね。
うん、
うん、ちょっと歪曲しすぎもひどいなっていうのをもう旗から見てて思うときあるんですけどね。まあかといったらそのネットの言ってること全部信用するっても危ないから、デマもありますから。
そうですよ、最近インターネットでもテレビと同じ論法の記事とか見ますから、
うん、
結局媒体がテレビからインターネットに変わっただけで、
うん、
情報発信する人がやってるテクニック的なものって変わってないじゃないですか、
うんうんうんうん、
もう最近個人的に腹立つのがね、あのネットネバーまとめですか。
ああ、はいはいはい。
もうあれが腹立って仕方ないんですよ。
なんかあったんですか。
いや、なんかもう、気になるタイトルで何やろうってクリックしたら、すっごくしょうもない内容やったんで。
あ、そういうことで。
はい。
あ、よかった。
で、なんか、都合よく、まとめ人の都合のいいように、情報がこう、整理されているものであったりとか。
あ、
別にインターネット真実じゃないじゃないですか、そんなんて。
まあまあそうです
ね。結局、情報を扱う側の都合のいいコントロールは絶対されてるわけやから。
そうですね。はい。まあ、受け取る側もその情報、まあ集めるだけ集めて、その自分で常にこう考えて、どれが本物なのかなっていうのを見とかないと危ないっちゃ危ないし、うん、まあ自分の感も鈍ってしまうし、
うん。確かにテレビはね、対象がマスですから、
はい、
影響を与えるスピードと人数が段違いの規模ですけど、
うんうん、
インターネットでも同じことしてる人たくさんいますよ、本当に。
いや、ちょっと今まとめサイトでドキッとしたんで。
ん？
いや、私も一回取り上げられたことがあったんで。
はい。
鑑賞後も、映画が楽しめるポッドキャストサイトはこれですよ、みたいなので一回。
はいはいはい。
ちょっと、あ、嬉しいっていう。
そういうのはね、わかるんですよ。はい、なんか、単に、点在しているものをまとめて知らない人に提出するっていうものに対しては僕は 何も思わないんですけど、
はい、
本当芸能週刊誌のゴシップ記事的なものとかも多いじゃないですか、
はい、
あれもなんかよくね、なんか芸ゴシップ週刊誌を叩く意見とかもありますけど、
はい、
それと変わらないこととかもたくさんありますよ、本当に。誰とかにも
結構澤田さん直にこう被害やったこととはないですよ。まあ、こんな話していいのかどうかちょっと今。
インターネットですか、はい、別に僕は何もないですね。まあ、強いて言うなら、僕のポッドキャスト番組の iTunes ストアのコメント欄に、おもんないっていうのを、はい、たくさん書かれるとか、そういう悲しい出来事かな。
これを載せて大丈夫ですか。
これは大丈夫です。真実ですか。これが真実ですか。ここを僕は、配信しないでくださいって言ってしまうと、そこはもう、偏ってしまう僕のコントロールを失してまうことになるから。
ああ、そうですか。
はい、これは真実ですから。
結構もう映画に関しては澤田さんこれ言いたいみたいなもうないですかね。
そうですね、最後、
はい、
僕本当なんか好きなところでもあり、はい、何やねんと思うところもあるんですけど、
はい、
この映画の最後なんかドア閉めて終わるじゃないですか、
はい、
その後どうなんねんって話なんですよね。
はいはいはい。
ほんまそこが気になるというか、
はい、
なんか考えさせられるっていう言葉はすごい軽すぎて使いたくないんですけど、
うん、
要はあれ何の解決にもなってないんですよね。
はい、
ね、いずれはあの中閉じこもっとったとしても飢え死にするだけやろうし、
はい、
何かのタイミングで外に出なくてはいけない時が来たら、
うん、
おそらく外にたくさんいるゾンビと戦わなくてはいけないだろうし、
うん、
もしそうなってしまった結果死ぬことの方が多いわけですから、
はい、
あそこでドアを閉めて中に入ってっていう行為は何の解決にもなってないですよ。
うん、
でもそれであの映画終わるっていうね。
うん、
でおそらくあれの後にダイアリー・オブ・ザ・デッドっていう映像は YouTube にアップされたんでしょうけど、
はい、
じゃあその時にじゃあデブラどうなってんのとかね、
はい、
そういうのはちょっとこう考えると悶々としますよ、
ね。
うん、
まあ、ネットでちょっと助けに来てっていう手法を取ろうと思えば取れるけど、まあ、そんな既得な方がいるのかっていう
ね。もう完全に死ぬ運命でしかないだろうし、
うん、
メッセージ性という意味では、
はい、
僕ね、今回の収録に関して、
はい、
僕もダイアリー・オー・ザ・デッドをまた改めてちょっと見直したんですけど、
はい、
やっぱり今の時代の方が、逆にこうメッセージ性としては納得するんじゃないかなと思って、
うん、
なんか最終的になんか遮断するじゃないですか、
はい、
遮断っていうのが 今の時代すごい必要じゃないのかなと個人的にすごい思ったんですよね。
あまりにも情報が多すぎて
って意味ですか。多すぎて。
あ、
でもあの映画が出た頃よりもはるかに一般の人々がたくさんの情報を取得できる機会っていうのを多く持てるようになった
んですね。そうですね、はい、
SNS しかり、
はい、
でもう YouTube だけに限らず映像情報を流せる媒体っていうのもたくさんできてますし、
そうですね、はい、
あまりにもね情報が多すぎてね、ちょっと一時期僕パニックになった時があったんですよ、
はい、
何でも見すぎて片っ端から、
はいはい、
何やったらツイッターのタイムライン見てるだけでゲップ出るぐらいいろんな情報が流れてるじゃないですか。
はい、
でその情報っていうのも、なんていうんですかね、知識という意味で役に立つ情報もあれば、はい、誰かが何かで飯食いましたっていうのも立派な情報なわけなんですよ、ね、はい。それの量が多すぎると思って、
うん、
もう見てるだけでおえってなった時があって、ね。
うん、
インターネットしてたら絶対どこかで何かを見てしまうし、
そうですね、う
ん、やっぱその見たい欲求っていうのってなかなかこうコントロールするの難しかったりするんで、
はい、
もう片っ端からこういろんな情報とか見てしまって、
はい、
あーってなった時やったんですよ、
はい、
だから最近僕インターネットしない時を作ってるんですよね。
お
ー、もうスマートフォンもいじらないとかね、
はい、
あえて、
はい、
ああいうやっぱ遮断っていうのは必要かなっていう、
うん、あ、でもそうかもしれないですね。ちょっともう常に何携帯見るとかネット見るのも当たり前の時代っていうか感覚ですもんね今。
ああ
、私も今それ言われてもうふと今思いましたけど、
それが普通になってしまってるじゃないですか。
そうですね、
でも思いのほかね、そこから受ける影響って大きい気がするんですよ、
うんうん、
なんかね、はい、やっぱ時代的にちょっと不景気な時代でもありますから、
はい、
結構ネガティブな情報とかもたくさん目にしてしまうんですよ、
はい、
今後10年でいろんな会社がより倒産していくだろうであるとかね、
はいはい、
なんか収入がより減っていくであろうとかね、
はい、
まあ、主にお金に関するなんかネガティブな意見とかよく出るわけですよ、
はい、
でやっぱそれという情報ばっか追っかけてるとすごい不安になる時とかあるんですよ、
うん、
でまあその不安になった結果どうするのか自分で考えようぜっていう話であるかもしれないですけど、
はい、
やっぱ不安のもの終わっていったりする時も多いわけですよ、
うんうん、
それ良くないですよね単純にね。でその見て見ないふりをしろとは言わないですけど、
はい、
もうそんな情報ばっか追っかける人もないんじゃないかなと思って、
うん、
最近本当なんかインターネットを見ないとかいう時間とかを作るようになりました、
うん、たまに私も携帯出かけた時忘れたって時あるんですけど、
うん、
あ、でもそれを向きになって意識するのやめようっていう、そういう日は年に1回か2回ありますけどね、
うん、
でもまあ行った先でパソコンあるとついついネットの情報見てんですけど、
何なんですかねあの欲求なんか見てしまうっていうね、
まあ機械に支配されてるんでしょうけど、
そういうメッセージ性が梅野先生からも、もう今の現代人でこそダイアリーオブザデッドを見ないといけないですね。
ですね。まあちょっとこの結論と矛盾してはしもうするんですけど、映画内ではその動画サイトにこう自分の映画を投稿してましたけど、
うん、
我々ってあの音声を配信しているブレインの人間じゃないですか。
はい。
そもそも澤田さんってポッドキャスト始めたきっかけって何なんですか。
ポッドキャスト、
はい、
もともとね僕の自分の話にしかこの後の話にならないから
、あ、どうぞどうぞ、いえいえ、それをちょっと聞きたいんですよ。
興味ない人はここでボンクラ映画館は終了なんですけど今回のボンクラ映画館はこれで終了です。はい、もともとその狭くて浅いやつというポッドキャストをやる前に、
はい、
そのコインタイムという番組をポッドキャストでない状態でやってたんですね。
うんうん、
もともとなんかそういうインターネットで音声を配信するポータルサイトみたいなのがあって、
はい、
その中の一番組がコインタイムっていう番組で、
はい、
そこをもともと僕の友達がやってたんですよ、
はい、
でそこに僕が途中から参加するようになって、
はい、
まあ、ネットラジオのラジオごっこをずっとやってたんですけど、はい、その時は単純に友達がやってたからっていう理由でしたね。
はい、
でもそこのポータルサイトがやめになって、でもネットラジオごっこ続けたいなってことを考えたときに、ポッドキャストっていう、
はい、
この技術というか、はい、配信手段を知ったので、
はい、
そこからポッドキャストに移っていったんですよ。
はい、
で、そうこうしてる間に、そのネットラジオごっこの中で、まあ、友達に向けて僕がオタクの話を振るときとかがあるんですけど、
はい、
残念ながら一緒にやってる友達はオタクでも何でもなかったので、
はい、
すごいリアクションがないと、
はい、
それに対するフラストレーションの解消の場として狭くて浅いすらっていうのを始めたんですね、
はい、
目的としてはまあそういう話を聞いてくれる人がいた中でまあそういう話ができる友達ができたらいいなっていうのがまあ目的でしたね、
はい、
結果としては最近その目的は達成されているので、うん、まあ、よかったなって感じですけど、
はい、ただその始める前ってこう想像つかなかった出来事とかこうちょっとこれ嬉しいわっていうということってあんまりないですかね。
いや結構ありますよ。やっぱりその、うん、やっていたからでこそ知り得た人であるとか、
はい、
逆に何もやっていなければこの人とは絶対知り得なかったんだろうなっていうのはありますし、はいはい、現にこうやってガザドイチさんとおしゃべっているこの状態に関しても
ポッ、まあまあね、
キャストというつながりがなければなし得なかった
そうです、ね、
コミュニケーションですから、
はいは
い、まあ、そういうところ自体もありがたい話ですけど、
はい、
やっぱりその我々こういうね、娯楽に関する感想みたいなものをね、そのインターネットに載せて言うってことは、
はい、
まあ、何かしら誰かに聞いてほしいし、
うん、
共感してほしいし、
はい、
っていう気持ちは絶対あるわけじゃないですか。
そうですね。はい、まあ、私もそうですけど、こう、何か見たとか聞いたことを、こう、誰かに伝えたいって衝動はどうしてもあるんで。はい、
自分の中で溜め込んでおきたければこんなことをする必要ないわけですから、ね、
はい、
やっぱこう欲求として身も知らない誰かに、はい、まあ共感してほしいとか、
はい、
何か評価が欲しいっていう気持ちは絶対あるわけなんですよね、
はい、
でその中でその言ってくれる対象が自分のその感想の種としている娯楽業界の人であるならばなおいっそ嬉しいっていうのがあるので、
うんうんうん、はい、
やっぱりそういう意味でその漫画家の先生が聞いていたりとか、
お
お、アニメーターの方から感想をもらったりっていう時に、はい、これはやっぱりやっていなければ得れなかった快感だなって思いますね。
まさか聞いてくれるとは
っていう。そうなんですよね。やっぱ意外とやっぱりこうデスクワークの方っていうのは何か聞きながら作業してるっていうのは、
はい、
ね、多くいらっしゃると思うんですけど、
はい、
やっぱそういう意味ではラジオっていうのは結構有益というか、
うん、
やっぱテレビよりもやっぱラジオを選んでしまう人の方が多いらしく、
はいはいはい、
意外とポッドキャスト聞いてはるんですよね。
そうですね。で僕らちょっと学生の頃、まあ、聞いてたんですけど、一時期こう廃れてたというかラジオ自体がこうあんまりこうチヤホヤされないというか、もう無視されてた時代ってあったじゃないですか。
ラジオを聞いてるという行為自体がマニアックな趣味っていう時代ありましたから、
はいはい、でもこうポッドキャストっていうネット配信っていう方法ができてからまたこう見直されてるというか、
まあ、音声コンテンツ自体は流行ってるというか多く昔に比べて多くなってきましたね、
はい、
正直ポッドキャストというジャンル自体は結構前ないと思うんですよまだまだ、
はいはい、
やっぱりニコ動であるとかユーストリームであるとか、
はい、
そういうストリーミング系の生放送とか、
はい、
YouTube とかニコ動みたいな、まあ、投稿系の方がユーザー数多いでしょうから、
はい、
ただ音声コンテンツを聞くという行為は昔に比べたら増えたような気もせんでもないですね。
うん、僕はだいぶこのこういうネット配信が出てすごい自分の中でも印象変わったんですよね。あ、こういう発信方法があるんだっていうだけじゃなくて、なんて言ったらいいのかな、一回死にかけたジャンルをもう一回復活した、うん、これゾンビの話じゃないですけど、
いや絡めてください
ね。いやこういう方法もまだ生きる方法があるんだよっていうのを、ちょっとこれすごい意図的じゃないですけどね、これ
、まあ。でもデボラのセリフを借りるならば、
はい、
今後は、
はい、
今後の世界は死んだ人が生き返ることが多くなっていく世界ですよ、
ね。発信する人が多くなったり。
多くなってくる世界ですよ。
はい、でももう、旗から見ててすごいなと思いました、澤田さんも。もうすぐ200回じゃないですか。
はい。
回数は。
ありがたいことで。
始めた当初、想定してました。
でもこれはね、実際ね、想定してました。
お
ー。なぜならば、僕は番組の配信タイトルの数をつけるときに3桁にしてましたから、最初から。
あ
ー。というのも、もうこれは、もうライフワークとして死ぬまでやろうって決めたんですよ、最初に。
はい。
人気やろうがなかろうが。
はい。
なんかとりあえずその漫画を読むとか娯楽創作物語に触れる機会っていうのは今後は絶対終わることがないだろうっていうのは思っていたので、
はい、
まあ最終的に年1回の話になったとしても続けていくことを目的にして始めたんで、
うん、
そういう意味では200回はね、まあ、まあ続けていれば来たなっていう感じですよ。
あ、いやでももう 続けることってなかなかできないですからね。もうやっぱ旗から見てやっぱりすごいと思いますよ、それは。
やっぱそこはね、過去僕はポッドキャストやる10年ぐらい前はそのテキストサイトとかブログとか書いてた時期もありましたから、
はい、
でもその時のこう失敗した経験とかは糧になっていることもありますね。まあ簡単に言うと無理をしない範囲でやるっていう、
はい、
あの無理して面白いものをこう作ろうとしないとか、
はい、
無理して毎週配信しないとか、
はい、
自分の日常生活の中で無理しないでもやっていけるラインっていうのを明確にしたんですよ、僕の中で。
はいはい、
でそれで続けられてるっていうのはありますね。
楽屋話じゃないですけど、この話までして OK なのかなと思いつつも。
はい、
大丈夫ですこれのも。
ええ、全然真実ですからね、これ。これが変更報道のない真実の。
いやでも本当僕最初本当知り合った当初というか知った当初はもうやっぱポッドキャストやってる人すごいなと思ってたんですけど、まさかこうやって喋れるとは思ってなかったんですよね。
いや本当ね、誰もがすぐできますよ本当、
うん、
やるかやらないかだけですよ。
あ確かに、まあ、あと僕も10回くらいでやめる予定だったんですよ、10回程度やればもういいかなと思って、ところがなんかやっぱあれも話したいこれも話したいって欲が出てくると、気がついたらこう何個も何個もやってたっていう感じなんで、僕は全く想定してなかったんで、まあちょっと澤田さんを見習って100回ぐらいは行こうかなと思ってるんですけど。
いいじゃないですか、だってこの世に映画のある数だけ続けられますよ。なんか単純な話。
そうですね。まああともうちょっと私は澤田さんみたいにプレゼンが上手くなりたいです。
ああ、それね、よく褒めていただく時もあるんですけど、ありがたいことですが、
はい、
そんなに ですよ。
そうですか。いやいやいや、もう
錯覚してるんじゃないですか、みんな。
いやいやいやいや、
謙遜でもなくね、なんかね、あんまピンと切ってないとかありますよね、自分では。そういうこと言われると。基本ね、その、一応ね、狙いどころみたいなところは自分でも考えてる部分があるんですけど、
はい、
その、紹介はしないって決めてるんですよ。
はい。
その、なんて言うんですかね。なんか作品があります、
はい、
これはこういう人が作ってて、こういう内容で、はい、こういう作品なんです、はい、っていうことはあまりしないようにしようと決めてって、
はい、
どちらかというとそれに触れて自分がグッときたところはどこなのっていうことをメインに喋ろうっていうふうに心がけた結果、はい、そういう評価をいただくような感じになったので、
うんうん、
やっぱりそこで僕が得た結論としては、人が楽しそうに話しているものには興味を持つんだなっていう、ただそこだけかな。
あ、なるほど。
どのくらい用語なんかもいい例やと思いますけどね。やっぱりこう仲間内であれがどうだこれがどうだっていうことを楽しそうに喋っていれば、
はい、
その映画が何かっていうのは興味を持った人は勝手に調べ始めますから、
はい、
無理してこれはこういう映画なんですって言わなくていいんですよ、その、
はい、
興味を持った人はね、勝手に調べ始めますから、ね、は
い、僕もちょっとゲストとかその人をにこの、お題でお願いするときは、やっぱりその人が嬉しそうに喋ってくれるってのが一番嬉しいんですよね、僕も聞いてて、うん、あのシーン俺好きなんだよとかいう顔を見てるのがちょっと楽しいっていうか、
やっぱ映画ファンのええとこはそこやと思いますってよ。ほんまになんか喋るじゃないですか、そういうなんか楽しそうな感じで、
は
あ、やっぱそこをね、変にこの映画の良さを紹介しないととか思い始めると、なんかギクシャクしてしまったり、
はあ、
結局、伝わらなかったりするんですよね。
あ、まあね、好きなもの好きって言ってて、別に誰が不快になるかってそんなならないと思うんで。
あ基本、本当そこかなという感じかな。
あまあ、結構いろいろ喋り尽くしたんですけど。あと、ちょっとお知らせとかあれば、澤田さんの。
お知らせ。
はい。
残念ながらないですね。
まあ、冒頭でお話しした3つの番組を。
いやまあ、それも聞いてくださいって言ってないですね、基本的に。それはもう巡り合わせがあったら聞いていただければなという感じで。はいはい、まあ、
この澤田さんという方がやってらっしゃるんで、ちょっとね
、はい、
私が宣伝しちゃった。まあ、ゲーム、漫画好きな方だったら、こう、いろいろ、おって思うことがあると思うんで、聞いていただけると。
まあ、そうですね、何か共感できるところがあれば、ありがたいなっていう感じですかね。
はい。はい、もうすいません、私のこの拙い視界でも
。とんでもございませんよ。
いやもう本当に、ね、今回実現して本当嬉しかったんで、もう助かりました。
ありがたいことで、
まあちょっとこれにこれ実今後もお付き合いいただければと思います。
いいですよ、この程度のトークでよければ僕はいつでも馳せさんじます。
助かります。ちょっとまたツイッター上でもまたちょこちょこお話できればと思うので、
はい、こちらこそよろしくお願いします。
じゃあありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。